ちはトレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやいや、就任前からね、はい、大暴れですよ、
うん、そうですね、ついに来ましたね今日。
来ましたね、
トランプ法が。
朝から9時前からね。
はい、本当ですよね、うん、為替結構動いてますから。
そうですね、うん、これから4年間こんな感じなんですかね、
うんうんうん、
疲れますね
でもちょっと急に、ね、一緒にやってくってそうですよ、ね、おっしゃってたじゃないですか。
ちょっと嬉しそうでもありました、まあね、今の笑顔
は、ね、確かにね、はい、確かに嬉しいかもしれない。
こんな感じなんですかね、はい、逆に聞きたい。
まあ、まだ就任して間もなくてわからないことが多いので、はい、こんな感じなんでしょうね。
しばらくは、
うん、ただこれずっと4年間だから、もうあと何年か経つともう誰も反応しなくなるんですよ。これトランプさんの、ね、っていうことがコロコロ変わるんでトレンドができなくて結局なぎになるっていうパターンが、うん、まあ、それが前回のトランプさんだったので、はい、まあ、でも今回はね、だいぶやり方も分かったと思うので、うんうん、まあ、うまく政権をコントロールしてトレンドを作ってくれると信じてます。トランプ法とトレンドと両方欲しいですね。
トランプ法とトレンド、
トランプ法とトレンド両方欲しいです。
ちょっと欲張りですけど、
欲張り、はい、
でも我々も付き合い方を覚えてね、はい、少しずつ思い出しながら、
そうですね、
ですよね、うん、
やっていきましょう、
はいはい、今日もたっぷりお話伺っていきたいと思います、はい、うん、そして今日のゲストですけれども、第一生命経済研究所の西浜さんにお越しいただきまして、
いいタイミングでね、
いいタイミングですよ、うん、やっぱりこのトランプ法の影響をね、
メキシコに 25% 関税かけた時に来てもらえる、うん、ありがたいですよね、
はい、メキシコ、カナダ、うん、そしてまた中国もまたちょっとね、うん、対応が変わりましたし、
そうですね、
なんかそれを受けてミヤちゃんがね、トルコが動いてる動いてるって喜んでるんです、うん、
だって今日トルコちょっと上がったんですもん
なんか得意げだし
トルコにはかけられないんだね。トルコには関税とか、
それが不思議だったんですよね。
あるんでしょうけど、具体的な数字が出てこない、
うん、まあそうなんでしょうね、うん、でも、まあ、トルコの話もちょっと西山さんに聞いちゃいましょうかね。
そうですね、
伺いたいです、ぜひぜひ、
いい面そして抱えてる問題もいろいろね、うん、あるのかもしれませんので、はい、そのあたりもたっぷりぜひぜひ伺っていきたいと思います、はい、リスナーの皆さんぜひ、YouTube ライブのチャットにコメントいただければと思います。今日もコメントいただいておりまして、団長団長ってなんかジェイドさんが入れてくれてますけど
なんだろう、
はい、そんなコメントもお待ちしておりますそれでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それではまずは井口さんに相場の気も伺っていきましょう、はい、
そうですね、はい、結構いろんなことが起こったかなと思っているんで、まず、まあ、今朝トランプ法があって、カナダとメキシコにね 25% の関税かけますってお話がありました、
はい、しかも就任と同時にみたいなね、
うんうんうん、分かっていたとはいえやっぱり本当にやってきたんだっていうところで、うん、マーケット反応しましたね、うん、メキシコとカナダは大きく、下げていると、はい、でドルが上がると、まあ、ドルが上がったのは多分やっぱり本当にやってく関税かけてくるんだなっていうところでインフレドル高また再燃して上がっていって、うんうん、シンプルにメキシコとカナダは売られたというところになってくるんですけど、うんうん、やっぱりこのトレードに付き合わなきゃいけないなっていうところで考えると、やっぱり下がったところがヒゲになりやすいっちゃヒゲになりやすいので、
はい、
今のこのアルゴリズムというか AI というかすごく速いスピードで掘っていって、うん、で若干戻るみたいな、そこの戻りは、まあ、取りに行くっていうのは一つこれからのトランプトレード付き合っていく上では必要なことになってくるのかなというふうには思ってますので、
本当にアラートみたいなやつかけておいてからの動きじゃないとね、
うん、いや、そうですね、
なんかやっぱりずっと見てるわけにいかないじゃないですか、
う
ん、
確かに、
いつそれがね飛んでくるかわからないので、
いや本当にそうですよね、で多分夜中に飛んでくることも多いですし、うん、朝方と今日みたいに朝方だったりとかそういうことだと思うので、うん、そのあたりの、まあ、対処しなければいけないというところと、うん、新しく財務長官が決まりましたので、うん、まあ、そのあたりの話もしていきたいですし、
はい、
あのまさに今月末のフローも気にしなきゃいけないし、感謝祭も木曜日から、ですよね、控えてるということで、もう動くとしたら今日明日かみたいな、いろんなことをちょっと考えながらのトレードに今はなるかなというふうに思っていますんで、
年末期末とかもいろいろ意識しながらみたいなね、トレードがいよいよ始まるわけですよ。
そうですよね。でしかも感謝祭からもうずっと休んじゃう人もいますもんね、トレーダーの中には。
素晴らしいですね。
だからやっぱり薄くなるは薄くなるんだとは思うんですよね、マーケットはね。そのあたりも気にしながらということになるかと思います。
はい、
はい、で、まずはどうしましょうかね。次期財務長官についてちょっと、調べてきたのでちょっと出したいなと思っています。こちらですね、はい、スコット・ベッセントさん。
樋口さんね、ずっとこの財務長官が誰になるのか注目だって言って、ね、
マーケットも特に為替はここですよね、ポイントになるところは、はい。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、イケメンですね、結構
イケメンです、
ね、第一の感想それですか。
そうこの方ね、背も高いし、
いいですね、
いいですね。
トランプさんなんかね、見た目も重視だっておっしゃってましたね。
そうそう、見た目重視だっていうので、
ルッキズム、
ね、ルッキズムって言ってましたね。
そうそうそ
う、すごく、でしかもね、ソロスファンドの出身ということで、
面白い、
92年のポンド危機の時にポンド売りに関わってるということなので、そのポンドの売りを浴びせてた人なんじゃないかなと、はい、どこまで関わってきたかわからないですけどね。
そうですね。そして円安局面の時も円売ってたんじゃないかっていうふうに ね、
言われてますよね。アベノミクスの時も円売りで、はい、相当儲けたということは聞いています。
はい、
はい、真意のことは分かりませんけれども、はい。で、今ヘッジファンドのマネージャーもやられていて、トランプさんから、世界的な投資家として評価されているというような形になっていますね。
はい、
うん。で、もう主な政策はまあ記載の通りなんですけれども、基本的にはトランプさんの完全に支持と、まあアメリカファースト支持、まあ保守主義支持というふうに、言っております。
はい。
で、安倍さんに習ってということらしいですけど、
なんかそうらしいですね。
三本の矢をこう用意しているというところで、まあ財政赤字を GDP 比で 3% までに削減、うん、
はい、
成長率規制緩和によって GDP 成長率を 3% にするというのと、これまさにトランプさんなんでしょうかね。原油生産を、300万バレル増産すると。いうことで、まあ完全にトランプさんによっている人だなという気はしています。
う
ん、
そうですね。333。
333。そして、一番まあ大事なのはこの一番下に書いてあるところですよね。マーケットに与える影響ということで、一部はね、そのトランプさんに近いということで、ドル高なんじゃないかっていうふうに、まあ言われているんですけれども、いろんな考え方があって、トランプさん、これ一番上書いてあるんですけど、トランプ関税支持はしてるんですよ、当然。
はい。
トランプさんの関税支持してるんです。これ以前のインタビューとかでは、インフレになるからやめた方がいいっていうようなことを言ってたんですよ、ね、うんうん。今もこれ封印してるんですけど。
はい。
だけど、やっぱり、思いの中ではやっぱり、あんまり関税かけすぎちゃうと、まずいっていうのは、うん、まあ、この方、多分持論としてあるはずなので、
はい、
なんて言うんでしょう。こうブレーキ役になるというか、いい調整役になるんじゃないかなということで、
はい、
多分週末にこの人がね、財務長官になるっていう風になってから、ドルが下がりましたよね。
下がりましたとか、なんで下がったのかなと思ってたんですけど、うん、そういうことですか。
まあ、多分そうなんじゃない、そういう解釈なんじゃないかなという風に思って、やっぱりトランプさんが強く勝ちすぎて、もう周りがもうトランプさんの言うことばっかり聞くとか、超保守主義の人ばっかり集めたでしょ。
人事すごいですもんね、うん、本当に、ね、
本当に極端なので、でやっぱこの人は言ってもマーケットの出身、金融出身でっていうことなので、やっぱり対話重視してくれるんじゃないかなっていうこと、安心感があって、株式市場にとってもこれはいい材料になるかなということですね、う
ん、はい、
う
ん。
これ週明け25日のインタビューでドルの地位を保つとか、
ね、そうですね。だからそれを一回だから下窓つけて下がったんですけど、それを修正するかのように、基軸通貨としてのドルは、しっかり支持するっていうことでドルがまた上がったんですね。あれね、窓埋め切ったのかちょっとあれでしたけど、また上がってったというところではあります。
昔のルービン財務長官みたいですよね。
だからでもね、やっぱりトランプさんに寄り添わないとすぐファイアされちゃうんで、やっぱり寄り添わなければいけないとは思うんですが、適切な指示ができるんじゃないかっていうのが一応マーケットからの
期待
もあるし、ね、今の判断なんだと思うんですよね。唯一トランプさんのブレーキ役になるんじゃないかっていうふうに期待されている、はい、でもしこれがブレーキ役として機能すれば多分株価にとってもいいし、トランプトレード、いわゆるインフレドル高にとっても一時停止っていう、うん、止められるか巻き戻すかっていうのはちょっと別としても、一時停止っていう判断になるのかなと自分は解釈してます今。ただ分かりません、うん、あのまだ就任して間もないので。
じゃあスコットさんの話は国策と捉えていいんですか、うん、
国策、いや、なんていうんですかね、多分この人選ばれたのはトランプさんにべったりだから選ばれた選ばれたと思うんです。
今結構みんなそうですよね、みんなそう人事がね。
ただそのトランプさんにべったりの中でも割とバランス感覚いいんじゃないのっていうふうにマーケットが判断してくれたんじゃないですかね。
今後のだから発言にすごい注目が集まりそうですよね。
集まると、ね、
これ間違いなく集まりますよ、ね、トランプさん無視でスコットさん惜しいみたいな、
うん、トランプさん無視するとでも結構大変なことになるんです、ね、多分うまくトランプさんを転がせるかもしれないっていう、多分そういう、
なるほど、
あの期待感なんじゃないかかな。
そうです、しばらくは寄り添いつつ、ポイントポイントでこの先もしかしたらいいブレーキ役にっていう期待、
うん、トランプさんこうなんですよね、うん、ちゃんとこう寄り添いつつもいい方向に、まあ、いける人なんじゃないですかね、
うん、トランプ逆張りスコットについていく
まあでもウォールストリートの人なんで僕にとっては嬉しい、
そうですね、
ですね、株を冷やすようなことはあんまりしないんじゃないかな、うん、と思うんで、まあ、マーケットフレンドリーな方だと思いますよ、はい、
うん、たまにでも
期待ですね、これもまだまだね、
ガス抜きとかありそうだな、うん、でもな、
うん、まあ、ここは本当にこれから先見ていくべきというところだと思っています、はい、
そうですね、
はい、あとは、はい、そうですね、あの後でまあチャートを見ながらちょっと説明していこうかなと思うんですけれども、ドル円はちょっと触りにくくなってるような感じ、うん、
154円挟んで今ね、うん、ちょっとフラフラしてますよ。今154円16銭ですけど、うん、今日も1円ぐらい動いてますからね。
そう、ボラティリティすごいあるんですけれども、
は
い、
しかも東京時間でね、
そう、行ききらないんですよ最近、うん、ちょっと前までトランプトレードで一気に10何円上がってきて、まあ、上昇トレンドで結構やりやすかった面はあったんですけども、はい、完全に今と、レンジに入って止まっちゃいましたよね。
そうなんですよね、レンジですよね。
これですか、ユーロドルが行き切ったからですか。
ユーロドルが行き切ったから、うん、
下がり切った、
うん、下がり切った
切りました
切りました
か、ね、切りましたか、
まだですか。
いやでも、あの、チアシチャート見るとね、結構長めの下髭つけちゃったんで、
うん、安値切ってね、
一旦なんか短期的な底入れっていう感じ
も見えますよね。
にも見えますよね。でも、パリティの方が面白いですよね。
まあそっちの方が面白いですけどね。
先週ほら井口さんが PMI 注目されて、ね、ね、おっしゃってて、多分後からまたね、あの表を出してくれるんじゃないかと期待しておりますけど、
ちょっときつかったですね。
アメリカね、強かったですね、総合がね、サービスのところが、
確かに、だから
やっぱり製造業はまだね50下回ってましたけど、それでも
完全に明暗が
分かれちゃって
感じになって、それをトリガーに、あの去年の安値超えてで 1.03 まで突っ込んで、はい、よしって盛り上がってたんですけど、ヒゲになっちゃいましたからね。
そのあたりのはっきりしたその経済状況、
は
い、今後どういうふうに影響していくのかっていう ね、
う
ん、確かにね、小杉さんがなんか下げ止まったとか言いましたけどね。
いいですね、なんか、
うん、どうでしょう ね、
なんかそういう感じに見えて、ドルもなかなかそれで上がりづらいのかなっていう、うん、
まあ、よしこさんもなんか、うん、あのパリティはまあちょっとないんじゃないかっておっしゃってましたし ね、
うんうん、ね、パリティっていう声が出てくると一旦ね戻ったりとかするじゃないですか、
うん、ね、もしかして
そ
れ、ね、
そうそう、あのヒゲそれかなみたいな ね、
そうね、でもパリティって言葉はもう結構出てきてますもんね、
すごいいろんなところから、う
ん、みんな人でみんな言ってますもんね、
うん、そうなんですよね、
始めたんで出てきたら終わりかもしれないですね。
そうなんですよ、そろそろかなみたいな、結構よくエンキャリーとかも言われて、うん、そういう言葉出てくると何とか言ってまたなんかね、
そうね、
戻るとかあるじゃない
ですか、ね、そうそうそう、潰しにくい動きがあったりするんですけど、はい、うん、ドル円はね、でもちょっと、まあ、ユーロドルの方がまた最近は触りやすくて、うん、ユーロドルやってたんですけど、まあ、ユーロドルも確かに小杉さんにちょっと下ひげつけた感もあるし、でもドル円ももうレンジで動かなくなっちゃったし、うん、日時では動くんだけど、やっぱりトレンドがないとね、ちょっとやりづらいかなと思ってて、
ね、う
ん、日米の金融政策、まあ、来月、まあ、あの天王山迎えると思うんですけど、今日見てきたところでいうと FOMC のフェドウォッチで 55%、
うん、
利下げ確率
0.25、
そうで、日銀の利上げ確率で 59%、
今結構高いですね。
高いです。
0.25。
はい。今上がってきてるんですよ。うん、もう全然ね、一時期はもう12月やめて1月っていうのは本当大勢になってきたけれども、はい、ここに来て少し上田さんのあの発言は12月の布石だったんじゃないかとかってマーケットを今考え始めてきてて、59% まで上がってるんですよね。
59か6割方。
うん、6割方。上げるっていうのが一応先物の読みですね。
はい、
だからもう先物で15ベーシスは上がるって今ポイントになってるんですよ。
あ、そうですか。
はい、まあ、15ベーシスはないと思うんで、まあ、どっちかって考えると今 60% の織り込み度に、うん、まあ、なってきてるということで、明確に今わからないんでちょっと行ったり来たり激しいですよね。うん、
なるほど、ね。
うん、トランプトレードの調整もあり、日米の金融政策がちょっとどっち行くかわかんないっていうところで、うん、今降らされている状況、うん、そうになってくるんで、やっぱりスイングレベルのちょっと大きめのポジションで飛距離出そうっていうのはドル円は今向いてない
です、ね、難しいでしょうね。
短期でね、
う
ん、
短期はもう面白いですよ。
そうですよね、うん、
こんだけ動いてくれたら。短期って何時間足とか何分足、
いや、まあ1分足とか5分足15分足
早いな。それはずっとやっぱり見てる、うん、ことができる。
まあ人は短期でやればいいし、そうじゃない人はやっぱ短期やっちゃダメだと思うんで、うん、やっぱりしっかりスイングで飛距離出せる時にやるのがいいんじゃないですかね、うん、見れない人はね、うんうん、そう思います、ね。はい、
結構年末のこの1ヶ月ぐらいってなんだろう、ちょっとこうその年のポジションをちょっと解消するみたいなトレンドが出やすいというか、うん、なんかそんなイメージもあるんですけど、今年はじゃあちょっと臨機応変にやっていく、
ね、あ、でもそれはでもイメージとして持っといてもいいかもしれないですよ ですね、
うん、
やっぱりドルは上げすぎたし、トランプトレードは上げすぎたし、はい、やっぱりちょっと調整局面だしっていう。
そうですね。
まあ、日銀はなんだかんだ12月やる確率高くて、やらないにしてもどうせ1月やるしっていうことを考えると、若干ドル円クロス円は少しロングに踏み込みにくくなってきましたよね。
うん、
一旦はね、
チャレンジング、
チャレンジングね、
トレーダーもチャレンジングでいかないといけませんね。
でもな、多少捕まってもいいポジションを持ちたいよな。
うん、
やるんだ、短期やるにしてもね。
どうしよう。
だとしたらユーロショートに何を合わせるかでいいんじゃないですか。
うん、
安全に行くならね、ポンド合わせて同じ欧州通貨で、若干ポンドの方が景気いいじゃない、そこに合わせるかとか、あんまり捕まらない通貨にするとかでもいいかもしれないですよね。
そうですね。またちょっと後半でも、
そうですね、
延長戦でも
後半はちょっとちゃんと見ながら、
年末に向けた戦略ちょっとそろそろ練りたいなと思ってるんで、
はい、
ぜひぜひ皆さんのお考えもチャットに入れてください。お待ちしています。それでは一旦お知らせです。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、それではここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方伺っていきます。今日のゲスト、第一生命経済研究所の西浜さん、お越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
いや、冒頭でもね、みんなで話してましたけど、来ましたね、トランプ法早くも。
そうです、まあ、いろいろ選挙戦の間は言ってるけども、実際に何か行動するっていうのは、まあ、それなりにこう国家が決まってからじゃないのって、なんとなくみんな思ってた節があるんだと思うんですけども。
関税に関しては、就任してからしばらくは、は
い、そうですね、様子見があってっていうところかなと、おそらく見ていた節があるのかなって感じはするんですけども、はい、やっぱり今回、やっぱりトランプさんが予想外の方、予想外というか、実際アメリカにいらっしゃる方に話聞くと、いやいや、どう考えたってトランプさん勝つしかなかったよって結構おっしゃ する方多くてですね、
当然
そうするとあの日本の中でも言葉悪いですけど、いや報道が寄ってたのかなって感じがちょっと否めないかなと、そのこのところ、まあ、日本国内その報道に関していろいろ言われますけれども、ちょっとそういう感じは否めないのかなっていう感じはしますけれども、
はい、
まあ、それを、まあ、勘案すればですね、トランプさんとしてはまあこれだけ支持集めたんだからやることやりますという、うん、ある種の意思表示を今の段階からドーンとしちゃっているのかなっていう感じはしますよね、
うん、正々堂々やりたいことをやりますと、
はいはい、っていう感じかなと思いますね。ただ、まあ、内容を見ると、まあ、大統領選の間に言ってたものに比べると結構穏やかだったかなと。
穏やか
メキシコに関して言うと確かにインパクト大きいです。ただメキシコに関して言うと関税は25から100って言ってたんですね、
あ、じゃあ25ってことは
つまり加減だけど25あるいは100って言い方をしたんで、まあ25、まあ言ってた通りねって話なんでしょうけども、ただこれ単純計算するとメキシコ経済にとってどんぐらいインパクトありますかっていうと、多分関税の額だけで GDP 比 7% ぐらいになっちゃうんですよね、結構えぐい、
ね、7% ってすごくないですか、
えぐすぎる。
メキシコも当然報復しますよっていうようなことを、まあ、これまで散々言ってて、で仮にじゃあメキシコがアメリカからの全ての輸入品に 25% なんてかけるとなると、まあ、メキシコって輸入材の大体4割ぐらいがアメリカから来てるんですよね、まあ、輸出材は8割なんですけども、まあ、それぐらいやっぱりアメリカ経済に対するインパクトが大きくて、でそれも GDP 比大体 3.6% ぐらいになっちゃうので、まあ、メキシコ経済そりゃズダズダよみたいな話になるわけですよ。これ笑える話じゃないです、とんでもないことだと思うんですけども、
そうですね、
はい、でただじゃあ経済に対するインパクトって考えると、アメリカ経済ってメキシコ経済の大体16倍ぐらいあるので、それはマクロ的なインパクトってさ、メキシコに完全に偏ってきちゃうので、そういう意味じゃ、まあ、今回の話って相当きついねってことにな
ります
よ ね、 で一方のやっぱ対中国ですよね、
はい、
で選挙戦の間に言ってたのが、あ、全ての輸入品に対して 60% の関税をかけるというふうに言ってたところが 10% ですので、じゃあ中国の GDP に対してどのぐらいインパクトあるか、単純計算で GDP 比大体 0.2 とか 0.3% ぐらいってなると、
経済の規模はやっぱり大きいから
ってことですね。やっぱりメキシコに対するインパクトと比べてやっぱ圧倒的な差があるっていうことにやっぱなってしまうんだろうと。これ
10% って言っても今高い分ももちろんあって、はい、それに上乗せされるってこと、
上乗せってことですね。
だけれどもこれだけの影響しかないってことですか、
はい、まあそういうことになりますよね。
はあ、全然メキシコとね、
ですね、
やっぱり違いますね。
ですね、やっぱりメキシコに関してととにかくその貿易の問題もありますけど、やっぱり移民の問題だとか、あと中国からメキシコを通じてやってくるいわゆる、薬品、まあ、いわゆる、まあ、偽麻薬に近いんですが、麻薬に近いようないわゆる中毒性の高いその医薬品、それをやっぱどうにかしてくれということに対して、やっぱりかなり高い玉、高い玉というのがある種危険級とまで言っていいのかというところありますけれども、相当なやっぱ玉を投げてるなっていうのは間違いなくありますよね。
そうするとメキシコとしたら移民の問題も解決しなければダメだし、はい、そういう中国から入ってくるもの、はい、それをアメリカに、はい、通してしまうっていうところも改善しないことには経済のインパクトがものすごい大きい、
すごく大きいですね。でとりわけやっぱりこれだけ関税かけられてしまうと、このところそのアメリカを中心に、まあ、ニアショアリングだもしくはフレンドショアリングだって言ってましたけど、サプライチェーンの見直しで、いやアメリカにやっぱり隣接するメキシコというのは、まあ、ある種友好国なんだ、じゃあこことサプライチェーンを組めば大丈夫と思って直接投資をしている企業さんも多いわけですよね、はい、それさえままならなくなってくるっていうことになりますので、
うん、
まあ、このところはその、まあドイツだ日本だに加えて、実は中国企業も結構積極的にメキシコに投資をしていて、まあ、それがまた、まあ、トランプさんからするとい
や
そうですね、なんだということにやっぱなった面はあるのかなと、
確かに前政権の時も中国をやっぱり叩きたかったけれども、はい、そう経由してね入ってきた分はなかなかやっぱりうまくいかなかったわけじゃないですか、はい、そこをなんとかしなきゃいけないっていうのが
やっぱり相当意識として強いのかなという感じはしますよね。
カナダに対しても同じような感じなんですか。
これはちょっとカナダに対して言ったのは私自身もびっくりしたんですけど、はい、ただカナダからも実はやっぱカナダって特に西海岸の方っていわゆるその中国系の移民多いんですよね、近年多くて、まあ、その方々を通じて来るというふうなところを危惧しているのかなという感じはありますよね。ある意味、まあ、メキシコに対する牽制をそのままカナダでもやっぱり まあ、強い肩でぶん投げてしまったという感じはありますけどもある意味言いますけど、
そうですね、ここからディールってことになるん
ですね。そうですね、ここからやっぱりいい競技を、まあ、取引をしましょうと、まずは高い球投げてそこからディールっていう、もうトランプさんが前の政権でやっぱりまあ、いろいろと行ったのと同じパターンでやっぱ来てるなという感じはありますよね。だこれが本当貿易だろうが移民だろうが何だろうが全て同じ土俵にやっぱり立って取引をしないといけないというところなので、結構もしかするとそれまで取引の訴状に載せちゃうんですかみたいな話さえ乗って聞かねない感じはちょっと今回の件で新たになあらわになったのかなって感じしますよね。
ちょっとなんかぐちゃぐちゃになっちゃいますけど、はい、中国にはなんでそれで 10% です今のところ進んだのかっていうのもそれもまた謎なんですけど、
これがやっぱり私の中でも分からなくて、まずはジャブだったのかなって感じがしますよね。あのメキシコやメキシコを課題に対してはジャブというか本当にぶん殴って感じがします
よね。ストレート入れた
ら中国からの輸入が多いんじゃないですか。
まあ、輸入は当然
めっちゃ多いからそれインフレの影響を抑える
というのは当然ながらあるかなという感じはしますけど、ただ今後おそらく議論になっていくのは例えば人民元相場とかですよね。そっちで多分議論を仕掛ける可能性はありますね。人民元安に誘導したら見とけよと。
通貨政策、ただ
中国一生懸命金融緩和やってるのに、これ人民元安止められるとやっぱ金融緩和の影響を相殺されてしまいますから、
ですよね、
なかなか厳しい
ですよね。だからまだまだね、関税だけじゃないんだぞっていう
ところですね。
とりあえずジャブ、
まずはジャブから、
ジャブ、いろんな方向からジャブ
が出てきそうですね。
でもまだね、日本とかには言及してない、ね、
まだ言及はされてないですけど、ただ、ま、ちょっとすみません、ま、古社名を挙げるのはあれですけど、いわゆる鉄の会社さんの問題だとかですね、その辺はまだまだあったりしますし、どういうふうな議論をちょっと出してくるのかっていうのは日本にとってもやっぱ戦々恐々としている方々やっぱ多いんじゃないかなというふうに思いますよね。
そうですよね、為替への影響もね結構ありますから、そうするとね、日本だって製造業を国内に戻そうという動きがずっとあったわけですから、そことかの兼ね合いがね、またじゃあアメリカで作ればいいじゃんっていう簡単な問題でもね、
なんか直接投資増えそうだけどね。
だってそうしないとビジネスにならない
ならないですもんね。
問題、やっぱアメリカの賃金もやっぱこのところすごく上がってますんで、なかなかやっぱペイしないですよね。やっぱアメリカに直接投資をするというのも、ね、かつアメリカの国内でやっぱ投資をしましょうといっても、まあ、今先ほど鉄の話をしましたけど、ね、やっぱ資機材をどう調達するのかって結構問題になっているんですよね。やっぱりコストがどうしても上がってますんで、そうすぐに本当にことが進むのかっていうのは、いろいろとやっぱハードルをいろいろ超えていかなければいけないんではないかなというふうに思いますよね。
そうですね、まあ、このトランプさんの問題含めて本当新興国今いろんなね動きがあるわけですけれど、はい、話飛んじゃいますけど、これウクライナとかロシアの問題もやっぱりこれ今悪化してきてるわけじゃないですか。
は
い、
そうですね、はい、おそらくトランプさんが、まあ、大統領選の間におっしゃってた24時間以内にウクライナ戦争を止めると言ったのが、はい、どう止めるかは分からないという中で、バイデンさんとしてどうトランプさんに引き継げば、まあ無茶な方に行かないのかっていうのを考えて、おそらくまあ長距離ロケットの使用を認めるとかそういうような話になったんだろうと思いますけれども、ただ当然若干あれをきっかけにやっぱちょっとステージが上がった感はありますよね。
そうですよね、トランプさんだってね、あの両国をちゃんとなんかこう握手させるみたいなことってなかなか難しい。
そうですね、現状を、まあ、握手をさせるならば、そのためにじゃあある程度やっぱりウクライナ今攻められているところをある程度戻しておいて握手って話にするっていうのが、おそらく単純な見方なのかもしれないですけど、ただ当然ロシアの学生は殴られたら当然そんなも忘れないぞみたいな感覚になるのも当たり前なので、
この前の中距離ミサイルもね、まあ、なんかね、はい、ありましたもんね。
そうですね、まあ、ロシアに関して言うといろんなところのこう戦争を加担して、これある種の兵器の見本市に使ってる嫌いがあるんですよね。シリアでやった時もやっぱそれをきっかけに、そのトルコが S-400 っていう地対空ミサイルシステム買ったっていうのがありましたけども、ある種今回 の中型ミサイルもしくは ICBM なんかに関しても、まあ、それを元手にイランなのか北朝鮮なのかっていうふうなところをやっぱり考えてやっているわけですよね。ある種実験としてやってる面があるので、あらぬ方向にやっぱり飛び火していくリスクっていうのはちょっといろいろと高まってきてるなっていうのがありますよね。
アジアにとってもね、その北朝鮮の
問題も、北朝鮮もありますし、あとイランってことになると当然中東情勢ですね。今イスラエルとの間でどうなる、はい、 こうなってありますし、あとそもそもトランプさんの中では今あの 国務長官の候補の方って対イランも強硬派の方ですから、まあ、イラン核合意どうなるこうなるというふうな話もありますけれども、ちょっと全てがこうこんがらがってるものをうまいこと解きほぐそうと思って、いやどっかなんか糸切っちゃいませんかみたいな状態に今なってますよね。
もうほぐれないなら切ってやれみたいなね、なんか恐ろしいことに、
そんな感じにもちょっと見えなくもないよなっていう感じしますよね。
なるほどね。いや日本だって人事ではないわけじゃないですか。
そうですね、やっぱり当然台湾って目の前ですし、これ変な話、やっぱりウクライナ問題を変な形で終えるとやっぱり力による現状変更を認めるというふうな結果にさえなりかねないっていうことですよ。そうやってじゃあとある方にどんなメッセージになってしまうのっていうのはやっぱ考えておかなければいけないっていうところですよね。
そうですね。いや来年世界情勢、しかもまあ新興国に絞ってみたとしても、はい、やっぱりなんかこうどうなんでしょうね、安心して見ていられる新興国があるのかどうなのかっていう、
まず経済の面で見るとやっぱりトランプさんの存在でプラスやっぱこう関税の話ですよね、はい、っていうのはやっぱり直接的にやっぱり経済に影響するとこですし、平和のコストというふうな形で考えた時のこう地政学うんぬんかんぬんの動きっていうのもいろいろとやっぱり目に見えておかし、おかしくなるとは言いませんが、ちょっといろんな形で表面化する可能性っていうのはあり得るよね。
そうですね、メキシコ の 25% の関税がものすごいやっぱり影響が大きいってなって、はい、ただ世界に、ね、一律で 10% かけるって話もまだまだ、ね、あるわけですから、そうするとそれって日本とかにとっての 10% と新興国にとっての 10% ってまた全然違いますよね。
そうですね、かなりインパクトありますし、その後のやっぱり世界貿易自体が実はこの直近でいくと多分8月ぐらいまでオランダ経済分析局出してるのは、はい、今日底入れしてるんですよね。なので世界貿易は底を入れすってなるとやっぱり、まあ、経済面で見ると貿易依存度が高いやっぱ新興国にとっては追い風になりやすい、
はい、
なのであそれは良かったよね、じゃあこれが続くのかなと思ったところでのトランプさんの登場っていうので、もしかするとこれが萎縮しちゃうってこともあるので、まず短期的には駆け込みでボンと踏み入れることはあるのかもしれませんけども、は
い、なんかアメリカの製造業とかもちょっとずつなんとなく良くなってる指標もあって、はいはい、これ駆け込みじゃないって話結構出てるんですよね。
やっぱその反動が出てくる、来た時に一体どうなるのかっていうのは非常に怖いとこではありますし、
はい、
あとやっぱ世界貿易のそのありようですね、まあ、とりわけウクライナ戦争以降ってやっぱ世界的にその分断なんていうふうな言われ方してますけども、サプライチェーンの見直しだとかでやっぱり物の動き自体が相当変わってきていますから、
はい、
これまでの常識みたいなものが全然通用しない中で、じゃあ新興国としてどうやって生きていくのっていうのは考えなきゃいけないし、まあ、そもそも日本はどうやって生きていくのっていう話もやっぱり考えなきゃいけないってことですよね。
混迷の時代、
いや本当にそうですね、
再びっていう感じですね。
そうですね、
はあ、ため息
なかなか光が見えないですね。
あ、トルコ聞かなくていいの？
トルコ聞きたいんですよ、
はい、
今日トランプ法があった時にメキシコとかカナダとかは下がったんですけど、なぜかトルコリラ円だけピュッて上がってるんですよ。
なんでですかね。
トルコリラ円だとそうなのかもしれないですけど、トルコドルリラだとですね、
ドルリラで見るとってことですよね。
ちょっとあんま動いてないんですよ。一時的に急激にバンと動くんですけど、すぐ戻されるんですよね。
なるほどね。
足を冷やしで見るとあほぼ変わってなくて、5分とか15分で見るとおわあ結構って思うんですけど、すぐ埋まるんですよ。結構それが
だそうですよ。
幻だった幻の値動きだった。
トルコはねちょっとオーダーが薄いから、
うん、
板がないんで振らされてすぐ戻るんですよね。
じゃあ結果ね、
うん、
そこの場所に戻るみたいな、
ね、リラ選手今は耐える時
そうか、うん、トルコに光をタイム来たってあるタスク入れてくれましたけど、
もう下がらないだけマシだよね。
まあそうですね。
でもアメリカの結構銀行シティもそうなんですけど、はい、JP モルガンもそうなんですけど、トルコロングにしてたんですよちょっと前まで。だけどトルコのロングを今切ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、当然そのもうトルコは利下げに入るっていうところで、もう美味しいところ、まあ、だから利食いをしてるってことですね今。
なるほど、
はい、で基本的にヨーロッパはトルコショートしてる、トルコではショートというところが銀行が多いので、
うん、
まあ、ある程度皆さん欧米の 銀行は備えてるなって気がしますね、ここからの利下げに。
この間結構もう前さばき、先立てのやっぱり定例会合は完全に前さばきになってましたので、はい、そこは大きいかなって感じがしますね、
はい、なるほどね。
結構儲かったところは儲かってるので、ちょっと上がってきたところもあって、まあ、利回り 50% なんで取れてたところなんですけども、それももうそろそろ終わりにしてるって感じ、
じゃあもう個人投資家も利確時期ですか、
というふうに見ることもできる。だから銀行は逃げてる今、
利下げだってね、それでもすごいたくさんまだね、パーセントあるんですけど、
トルコが利下げするのは結構ポジティブなんじゃないかなって僕思ってて、物価も収まって正常化に向かっていく中だから、本来利下げだから、トルコに下がるんだけれども、そこまで下がらないっていう見方もできるんじゃないかなっていう、
ただですね、多分トルコ中銀のインフレ見通しは結構まだちょっと楽観なんですよね。来年の今頃にどれぐらいに収束って、彼は多分 20% ぐらいは多分想定してますけど、多分そこまで落ちないかなっていう感じですよね。
なかなかじゃあ落ちてこないと、あの人がまた出てくるかもしれないし、
可能性はありますよね。またわっと言って
金利段階がないとかね、言う人もいますんで、
そっちも混迷ですね。
そっちも混迷、
はい。はい、ということで西山さんにはまた延長戦でご登場いただきます。はい、一旦ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
ではここからは投資戦略考えていきましょう。
はい、わかりました。エルドアンさんとトランプさんは前結構は仲悪かったイメージなんですけど、僕もそのイメージです。
ね、今はどうなんでしょうって。
喧嘩ばっかりして、急に仲良くならないんじゃないですか。
でもなんとなくちょっと似たような雰囲気もありつつ、
心配し
よう。そうそう、仲良くなったらがっつり仲いいみたいな。
似てるみたいな。
そうそうそう。いや、同族嫌悪の可能性ないですか。今まではなんかね、同族嫌悪みたいなバチバチで。
そうそうそう。でもなんとか、今日だ。
そんなことな仲間みたいな。すいませんでした、はい。あれ、これジェイドさんからこれ
質問ね、はい、いただいてたんでした、はい、ジェイドさんさっきはい、ちょっといなくなって、後からまたアーカイブで見ますって入れてくれてましたので、じゃあご紹介しましょうか。みやちゃんから読んでもらおうかな。
はい、はいはい、ではお便りいただいてますので読み上げます。
お便り、
お便り。
ラジオっぽいね。
ラジオっぽいでしょ。はい、では皆さんこんにちは。来年からの4年間アメリカの財務長官として井口さんの相棒を務めるのはスコット・ベッセントさんに決まったようですが、
イケメン、
為替に関してプロ中のプロとのことですが、むしろプロだからこそトランプ政権の都合だけで為替市場を振り回すようなことはしないですよね。また巨大な為替市場のましてドル円はさすがにそう簡単に崩したりできないですよね。井口さんとしてはやりやすい相手でしょうか、やりづらい相手でしょうか。
なるほどですね、はい、ジェンさん、質問ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、ちょっとまだ分かんないところあると思うんですよ。これベッセントさんがどこまでトランプさんに寄り添うかなんじゃないですかね。自分のやり方でやってくれたら多分結構マーケット安定感あって、そんな無茶はしないと思うんですけど、トランプさんにやれと言われてやっちゃうようだと結構危ないかなと思うので、トランプさんに寄りすぎるとやりづらい相手になるし、トランプさんにあまり寄り添わずにですね、一般的なマーケットの考え方してくれると割とやりやすい まあ、相手としてはあれですけど、うん、読みやすい人なんじゃないかなというふうには思いますけどね。
ポンドと円も売り崩そうとした人ですから、トレンドは出してくれるかもしれません。ボラティリティとね。
まあそうですよね。
そうですね。
悪夢が蘇る。
でもあれですよね、政策と金融マーケットがこうマッチしなければ、そこをどんどん攻めていくっていう人ですもんね。
そうですね。だから裏のことを知ってるから、表の顔になったので、そういうところを潰しに行くっていううまさでいうと安定感が出てくるのかもしれないです
ね。そこもいいブレーキな感じ、
ね。まあそうですね、ブレーキになるんじゃないかなというふうに思っております。はい、
樋口さんとしてはやりやすい相手になる可能性があるかもしれませんね。
うん、はい、
背も高いということでしたから、そうですね、目線が一緒かもしれない。
身長、身長的に知られたい。
僕も目線が一緒だ。
スリートップになるかもしれないですよ、番組。
なるほど。
はい、はい、まあ、とにかくこの方がどうするか本当要注目ですね。何を言ってくるか、どっち寄りなのか、はい、見ていきたいと思います。
はい。
はい、ではチャットから見ていこうかな、はい、ドル円チャートからちょっと見ていきたいなと思います。これがドル円の日足ですかね。今価格が154円ちょうどぐらいですね、
うん、
やっぱりダメですね、動かない、動くんですよ、動くんだけど
行
かない、
行かないですね。
やっぱね、実態が日足、今これ日足なんですけど、日足で、まあ、実態が、まあ、小さいものってやっぱりこやりやすい人やりにくい人いると、僕はもう完全にやりにくいところですよね。だからこの先週ぐらいからもう大体ツッコミ系のトレードは 100% 負けてますね。
で1時間足で私も今日ずっと見てたんですけど、うん、なんとなくそこなんか下値のところ割りそうに見えたんです、うん、直近の、うん、でも割れなくて結果ちょこっと戻るみたいな、
うん、そうなんですよ、はい、だからちょっとその、まあ、僕としてはやっぱトレンドに乗って結構大きめに取りたいっていうのはもうちょっとね時間軸を短くして短期でやればそれがハマるんだけど、デイとかの時間軸になると大体やられているので、うん、ちょっと今はやりづらい局面かもしれないですよね。
英語さんが言うどれぐらいの値幅を取りにいってるんですか。
は
い、
理想を言うと今のこれぐらいのボラティリティがあれば50ピップスぐらいを狙いたいと思ってます、う
ん、動いてるから
そう、うん、なかなか取れないんですけどね、うん、もう握力もないんで、うんうん、すぐ切っちゃいますけど、はい、これぐらいの値動きがあればそれぐらい大きいポジションで大きく飛距離を出したいっていうのはありますね。
なかなかできない。スピード感もありますからね。
そうですね。
それができなくなると何ピップスぐらいの狙い取りに行くようなイメージ
ですか。あ、いや、でもこれももう突っ込まなければいいかなって今切り替えたので、まあ、突っ込みしなければある程度、行き切ったところでカウンター入れちゃって、絵はまあそれなりに取れるんじゃないですか。
突っ込んだところってのはツッコミ売りをしない、ツッコミ買いをしないってことですね。
そうそう、いつもそれでやられているので、うんうんうん、このそうですね、先週ぐらいからもうヒゲが長くなってきちゃったんで、うんうんうん、こういう時はまあちょっと細かく、
なるほど、
細かくやるにしてもまあ、それなりに数十ピップ狙えるんじゃないかなっていう、うんうん、そんな風に思って、
カウンター狙いですね。
カウンターまあね、うん、これカウンターばっかりやるといつかやられるんで、
あれですよね、まあ、
今はでも本当動かないドル円は、やっぱりさっきも言ったように日米金融政策がまあ 50% ぐらいで揺れちゃってるんで、うんうん、どうにも動けないというところですよね。
うん、そうですね、これ短めで見て、うん、そうするとやっぱりこれ戻り売りの相場ですか、井口さんから見て。
僕はまあ、ちょっと日銀の前は戻り売りかなと思ってます。
あ、なるほどね、
はい、日銀がまあちょっとこうやるかもみたいになってくる来た時に、あんまりロングで行くと、はい、報道一発で100ピップスくらい持ってかれちゃうんですよね。
なるほどね。
だからリスクのある方向はしっかりちゃんと見ておかなきゃいけないですよね。そうそう、
多分リスクリワードは多分ダウンサイドの方が、ドル円もクロス円もそうなんですけど、あるんじゃないかなっていうふうに今思っています、
ね、やりそうだっていう方のリークで下に動きそう、動くかもしれない。
今はそうだと思いますね、うん、はい、
うん、そのあたりの戦略また延長戦で、
もうこんな時間な
の、もうこんな時間ですよ、
あっという間でって言いますけど、あっという間です、
は
い、文字通り、
あら終わり、
はい、ということで延長戦もぜひぜひお付き合いください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
延長戦も見てね。